旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今日はどんなお話でしょうか？
はい、先日インドネシアのバリ島に行ってまいりました。
はい。
今回からね、数回にわたってちょっとバリ島のトピックをですね、お出ししていきたいと思うんですけども、今日はバリ島のリアル、今のバリ島ってどんなところなのかなっていうところ、観光もそうですけども、ビジネスとか、経済のあたりもこうフォーカスしながらですね、バリ島のリアルということで、今日は1回目でして、で次回は2回目という形で2回構成でお話ししていきたいと思います。
ありがとうございます。私もバリ島は20年ほど前に行った記憶があるんですけれども、今の現在のリアルなバリっていうのも聞けるのを楽しみにしております。ではよろしくお願いいたします。
はい、はい。ちょっとね、バリ島行ったことない方もいらっしゃると思うので、基本的なこともお話ししながら、はい、現在の様子をお話ししていきたいと思うんですけども、まずね、バリ島ですけども、インドネシア共和国に属する島で、ジャカルタなるジャワ島の東に位置していまして、世界的な観光リゾートとして知られています。行かれた方もね、多いかと思います。で、インドネシア、世界最大のですね、イスラム教徒を抱える国、最大級のですね、イスラム教徒を抱える国なんですけども、なぜかね、バリ島だけはね、ヒンドゥー教のね、文化圏なんですね。はい。ということはですね、食的に言うとですね、お酒は大丈夫なんですよ、バリ島って。はい。で、同じインドネシアでもね、バリ島以外の地域はちょっとお酒がね、なかなか飲みにくいというところなので、私にとっては非常に嬉しい島でありますね。
そうですね。
はい。で、宗教儀礼とか祭礼とか寺院の建築とかね、その芸術文化が結構根付いてるなっていうところが、他のリゾートとは違います。それでね、意外とね、オーストラリアの方が多いんですよね。もう、そのバリ島からもう南にちょっと行くと、もうオーストラリア大陸なんですね。はい。だから飛行機でね、東京の成田空港から行ったんですけども、7時間弱。ね、オーストラリアもケアンズとか行けばね、もうプラスアルファぐらいの時間になるので、本当オーストラリアに近いアジアかなっていうところですね。
確かにそうですね。
はい。でね、実は観光客数はね、いろんな国際情勢に左右されたんですよ。結構コロナウイルスの影響を受けてね、その時激減したって話なんですよね。はい、
そうなんですね、やっぱり。
はい。で、コロナ禍後は復活をしまして、あれなんですね、でも意外とびっくりしたのがですね、日本人が少ないんですよ、観光客、最近。
そうなんですか。
はい。じゃあ、どういう人たちが来てるかなっていうとですね、主にですね、オーストラリアやね、ヨーロッパの方が多いんですよね。で、あと、アメリカ人と白人系ですよね。今ね、その観光産業が島の経済を大きく牽引しているなっていうところです。で、バリ島の経済構造って面白くて、複数の経済がね、同時に存在しているんですね。ちょっと三層構造というふうにね、お話ししたいんですけども。
三層構造ですか。
はい。
はい。
まずね、第一層がね、ローカルの経済なんですよ。もうその島独自の経済です。ね、例えば農業だったり、漁業だったり、伝統工芸、工芸品作ってるね、ところも多いんですよね。で、宗教活動とかね、バリ島の島民の生活に根ざした基本経済が、一つ目の一層構造なんですね。で、二層構造が、実はね、国内の観光市場もあると、やっぱリゾート地ですからね。で、さっき白人のお話しましたけども、首都ジャカルタとかインドネシアの国内の富裕層や中間層の観光消費が、まず第二層的な需要者層ってことになるんですね。はい。でも、第3層がもうね、本当に目立つ、もう国際観光とかね、外国人からの市場で、欧州をね、アメリカの資本とかによるビラの開発とか外資系ホテル、国際学校とか外国人向けの飲食店が、この第3層になっていまして、このね、3つの、地元国内国際の市場が重なり合って動いているのがバリ島だっていうところを今回知りましたね。
確かになんか、なるほどって納得な感じです。
はい。 そうですね。はい。で、観光客が来るだけじゃなくてね、海外の投資家の投資先にもなっているっていうところですね。また我々視察行ったのもそういう部分を見に行くっていう部分もあったんですけども、至るところにこう、ビラやホテルを開発していると、で、収益を求めています。で、だから単なる南国のリゾートじゃなくてね、ローカル文化とグローバルな資本がね、こう混じっているね、市場で、不動産から見ると、結構面白いなっていうところはありましたね。
そうですね。それが、この新村さんならではの視点だなって思いました。
ありがとうございます。
続いてはいかがでしょうか。
で、印象に残ったね、エリアとかトピックをね、限られた時間ですので、気になるところ開けていきたいと思うんですけども、バリ島というと、サーファーがの方にすると、クタというビーチがあるんですけども、クタビーチっていうのは結構ね、有名な、そのですね、サーフィンのエリア、海岸なんですけども、クタっていうところにね、私、数泊しまして、空港ね、テンパサール空港を出て、降りた時にもう、湿度の高いね、空気感とかっても、これから始まるエネルギーをすごく感じるところでして、その空港の近くにクタというエリアがあります。で、クタはね、そのバリの観光の歴史においても、早くからね、有名なエリアでして、クタビーチ、ね、サーフィン文化と、ナイトライフ、もう夜もね、遅くまで店どんちゃんどんちゃんやっているところでして、若年層のね、観光客を集めてきています。で、通りにはね、サーフショップとかバーとかカジュアルなレストランがね、並んで、で、インドネシアね、バイクが多いんですよ。島の中ですからね、車より移動しやすいみたいなんですよね。で、夜になればもうどんどん音楽とね、人の熱気がこう追っていまして、めちゃくちゃね、こうなんか、すごい、ね、こう、様相だったんですけど、やっぱりちょっとコロナウイルスの時にだいぶ大変だったという話を聞きまして、このバリ島の中でも観光メインの市場っていうのは今はね、すごいまた戻ってきてるんですけど、リゾート地で行くとね、観光メインの市場って景気や国際情勢の影響って強く受けやすいんですよね。で、観光客が増加すれば、そのね、宿泊施設の単価が上昇したり、ビラやホテルの収益も拡大して、土地の価格ってね、当然収益が上がると上昇してくるんですけども、ひとたび国際情勢が不安になったり、ね、コロナウイルスみたいなことが起こったり、渡航制限がね、発生したりすると、市場がね、急速に冷え込みやすい地域だなっていう部分がありました。だ見た目でいくと、クタってすごく、その投資とか、なんか需要先としてはいいのかなと思うんですけれども、逆にね、いろんなね、そのデメリットもあるという部分でして、で、新規の開発もやっぱりね、どんどん行われているんですけども、
そうなんですね。
ただね、競争が過多になってくるとね、その収益自体もね、ちょっとこう、ね、上がり下がりしてくるっていう部分がありますよね。で、管に関して言うと、短期滞在の人がやっぱ多いんですね。サーファーの方だったり、若年層の方だったり。で、そうするとね、結構価格のね、動きに対して需要が減ったり、上がって、増えたりっていうような市場がベースになっているので、エネルギッシュなね、地域ではあるんですけども、その裏でね、こう、投資とか経済から見ると、ね、まずちょっと、そういうね、いい面と悪い面がはっきり出てくるかなってところがあるというお話でしたね。
確かそうですね。エネルギッシュなイメージはありますね。
で、九段にもね、吉野家さんとか、日本のね、外食、まだユニクロもありましたけども、ちょっと店に入ってみたんですけど、吉野家の牛丼、日本よりもちょっと安い感じでしたね、物価的にですね。
そうだったんですか。
世界に行くとね、日本を超えてるね、価格でね、提供されたもの多いですけど、ちょっとバリとは意外でしたね。
どこさんの肉なんだろうっていうのもね、ちょっと気になるところではございましたが。
本当はね、中に入って味比べしてみたかったんですけど、ただ物価はやっぱりちょっとね、安いのかなと。ローカルなご飯だったりとか、ね、ちょっとファーストフード系はね、抑えてあるのかなって感じがしましたね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
で、やっぱバリ島というとね、インスタ見たりとかね、その観光の本見たりするとね、こうなんか緑と水とね、何かこう寺院とか、 ね、こうインスタ映えするってね、最近ではこう宣伝されて、ウブドというね、地域があるんですけども、ね、阿部さんウブド行かれたことありますか？
そうなんです。実はその二十数年前、行ったところが、ホテルがちょうど産戸地区にありましたね。なんか、自分たちのホテルは、まあ、ちょっとわかんないですけど、高級ホテルがあるという 噂だけは、こう見ておりましたが、緑もあっ
街の印
て。
象どうでしたか？今のクタから比べると。
もう、私は綺麗なイメージがありました、やっぱり。
そうですね。ウブドについては、クタはね、その浜沿いなんですけども、山の方の手の方に行くと、ウブドというね、まあ、車で1時間半か2時間ぐらい行くとですね、まあ、こう、緑とね、こう、水とね、自然に溢れている部分が出てくるんですけども、まあ、本当に街の空気がね、ガラッと変わりまして、ウブドについてはね、田園風景とかね、寺院とか伝統建築がね、調和する文化都市でして、なんかいるとね、なんかすごく落ち着くんですよね。なんかね、こう、ちらっと見てみるとね、お寺で宗教の儀礼やってたりとか、で、その辺の、ね、なんかこう、手工芸品のね、ところで何かこう、制作活動してる人がいたりとかっていう、なんか、日常の中にね、こう、息づいてる感じがする都市なんですよね。で、まあ、ご覧になりたい方もいるかもしれないですが、ライスガーデンというね、まあ、田んぼですよね。だんだん畑。まあ、だんだん、田んぼみたいな感じなんですけども、まあ、その素敵な景色がね、印象的で、まあ、あとね、こう、大きな滝があったりとかね、まあ、そういうね、寺院とかの点在するところではあるんですけども、まあ、管とは対照的な地域なんですよね。
なるほど。確かにそうかもしれません。
ですからね、観光される方はね、そのバリのね、そのね、こう、賑わってる部分と、まあ、こういうね、自然とかね、こう、調和をね、撮ったとこをまた見ていただけると面白いんですけども、で、ウブドに関しては、まあ、ね、なんか文化資産型の市場っていうふうに私感じたんですけども、まあ、これは観光需要だけじゃなくてね、文化ブランドそのものが、ね、まあ、土地の需要とかね、まあ、地域の土地価格も割といいところなんですけども、まあ、支えているのではないかなというふうに感じています。でね、クタはね、リゾート目的の人が多いんですけども、まあ、ウブドに関して言えばね、まあ、なんかこう、長期滞在とか、リトリートとかね、まあね、外国人がやっぱりね、こういうとこ好きだっていうのがありますので、まあ、そういう方々にこう、行けますし、なんかね、日本で例えると京都の市場に似てるなと思ったんですよね。だ意外と観光客数が一時的に減少しても、その文化目的の訪問者でカバーできるっていうところに行くと、ね、で、やっぱりそういうところに来るね、お客様っていうのは、こう、ね、なんとかこう、富裕層の方が多いんですよね。で、なんかちょっとウブドの街中歩いてたんですけど、もうやっぱりこう、すれ違う人が白人が多いんですよね。ね、所狭しと通ってね、こうね、インスタ映えの写真を撮っているっていうね、なんかもういかにもそういう風景が、続いてまして、だからまあ、ウブドに関して言うとね、本当にブランドとかね、この精神価値っていうのは価格を支えてるエリアで、まあ、観光不動産のモデルのケースとしては面白いのかなっていうのを感じましたね。
そうですか。ニムラさんは、今ご紹介いただいたクタとウブドだったら、どっちに住みたいですか？
いや、ちょっとやっぱね、不便な部分なんですけど、まあ、住環境としてはウブドですね。
ちょっと落ち着いたというか、で、ちょっとこう、庶民的に楽しみたくなったら、クタに行くって感じでしょうかね。
そうですね。まあ、あとね、今ね、こう、テレワークみたいなね、なんかこう、遠方でできるようなね、仕事だったら、もうウブドのね、そのゲストハウスとかね、ビラとかで仕事しながらっていう経営者の方も結構いらっしゃるそうなんで、まあ、整うという意味ではウブドですよね。
ありがとうございます。さあ、今日はバリ島のリアル。これで前半でしょうか？
ちょうどね、今日ここまで前半ですので、まあ、またね、こう、なんか聞き直していただいて、ぜひ魅力を感じていただけたらなと思います。
そして次回も楽しんでいただきたいなと思っております。さあ、ニムラさんの情報は番組の説明欄から記載してあります。そちらからご覧ください。ご意見やメッセージ、割と私も言ったよなんていうこともね、あったらお教えください。では皆さん、次回も楽しみにしていってください。ニムラさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。